今日恵みをいただく御言葉は申命記の30章11節から20節までです。申命記30章11節から20節、はじめに11節から14節をお読みいたします。まことに私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものではもない。これは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に昇り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。アーメン。それではお祈りいたします。天と地を創造された我らの主イエス様、悪魔サタンの技を打ちこぼす我らの主イエス様、あなたの名を褒めたたえます。今我らを清め整えて御言葉にふさわしくしてください。御霊が主教会に語りなさいと告げられるその御声によくよく我らが耳を傾けて、そしてそれに預かり尽くすこの時でありますように、聖霊様我らを支配してください。これからのすべてをイエス様のあなたの御手にお委ねして、我らの主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。御言葉はどこにありますかね。御言葉は遠くにありますか。空の彼方、海の彼方にありますか。御言葉はどこにありますか。御言葉は、ね、皆さんの口にあり、本当に身近にありますね。そうです、モーセは言いました。というより主から言われました。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。アメン。誠にシンプル、明快ですね。御言葉は、御言葉って聞くと何か遠くにあるんじゃないか、何か難しいことなんじゃないか、何か自分にはできないけれども、とてもとてつもなく高い高い道徳基準を自分に押し付けられるのではないか。いや、とても身近で、そしてこれはとてもシンプルなことです。この申命記は、何々をしなさい、何々をしてはならない、という、非常にシンプルな、単純明快なものなんですけども、しかしですね、本当に多くの人々が、この御言葉を難しいものにしてしまっております。特に、議論好きな人、物事をややこしくしたがる人、御言葉が、右に行きなさいと言われば、ただ単に右に行けばいいものを、それはですね、いや、左に行って、それから上に行って、下に行って、それから右に行くこともありなんではないでしょうかとかですね。なんかそういうへんてこな注釈とか、へんてこな付け加えを加える、ね。これがパリサイ人の道であり、そしてエヴァの道です。エヴァは、ね、神様からは、ね、その善悪を知る木の実を取って食べてはならない。取って食べるその時、必ず死ぬ。ね、そのことをそのまま蛇に伝えればよかったんですけども、しかし、ね、それを、ね、見てはならない、触れてもならない、ね、そんな風にですね、勝手な付け加えを、してしまって、でそれで蛇はですね、御言葉に対する付け加え、これをですね、しめしめと思うんですね。見ては、ね、触れてもならない、ね、そういう風に、付け加えたところ、蛇はですね、ああエヴァは御言葉を遵守しているとは思わず、 あ、御言葉を軽んじたって言ってしめしめと思うんですね。御言葉に付け加えをすること、あるいは御言葉から取り除くこと、これは、ね、本当にエデンの園から命の木の実を、ね、取り去られてしまうことです。御言葉から物事を取り去るとするならば、命の木の実からの権利から取り去られてしまう、啓示録に書いてあります。付け加えるとするならば、この啓示録に記されている災いが付け加えられると書いてあります。だから本当に私たちはそれ、この御言葉に対してそのまんま、ね、シンプルにそれを信じてその通り行うということ、これが必要です。イエス様のところにパリサイ人が、ね、近寄ってきてイエス様を試して、ね、天からの印を求めました。天からの印を見せてください、ね、もうイエス様はもうすでに印、ねもう5000人以上の男性にパンを、ね与えたりとか、ね、水の上を歩いたり、ね、そういった奇跡をもう多々行ったにもかかわらずパリサイ人サザウカイ人は、ね、そばに寄ってきて天からの印を、ね求めました。なおもです。イエス様はもうその印をただ行っているにもかかわらずこのパリサイ人と律法学者たちはなおもですねイエス様に印を求めます。これですねこのパリサイ人やまたサドカイ人たちがのタイミングでではなくイエス様のタイミングで印を行っている。自分たちは見ていない。さあ今ここで印を起こしてみろ。でそうしたら信じるから、そういうですね、要するに自分中心なんですね。けれどもイエス様はイエス様のタイミングで印を起こされます。何も、ね、目の前に、わざわざ、イエス様を連れてきて、ね、そこに何か、ね、手足の慣れた人を連れてきて、さあ今ここですぐに印を見せてみろ、ね、こういうですね神様を試すようなことを人の側してはならないんですけど、しかしこのパリサイ人サザカイ人は結局自分中心だったんですね。神様よりも自分の側を中心でした。だから自分のタイミングで印が起きない、ね、自分のタイミング、自分の、ね、願うこと、時間に願うことが起きない、ね、これ私たちも陥りやすい罠です、ね、神様は私たちのタイミングで動いてるわけじゃない。神様のタイミング、神様の御心で動いておられ、そして私たちの側がその神様のタイミング、神様の御心に合わせるべきなんですけども、しかしこのパリサイ人サドカイ人は自分のタイミング、自分の願い事にイエス様の方を無理やりに合わせさせようと、イエス様の側を操作しようとしたんですね。イエス様は人に操作されるようなお方ではありません。イエスは主です。イエス様は主人になるお方だから、私たちの側がイエス様の側に、ね、合わせるべきなんです。で、それでこのパリサイ人サドカイ人が天からの印を求めたんですけど、ね、マタイの16章の1節から4節のところです。マタイの福音書の16章1節から4節。パリサイ人やサドカイ人たちが御そばに寄ってきてイエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れると言うし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だと言う。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。悪い寛因の時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去っていかれた。アメン。このような印を求めるということに対してイエス様が答えたのは、夕方には夕暮れだから晴れる、朝焼けでどんよりしてるから今日は荒れ模様、これもう世界標準の、ね、共通の天気の見分け方ですね。日本でさえこのような見分け方をします。夕方が、夕焼けが綺麗だから晴れる、朝焼けがどんよりしてる、これ日本でもそうです。要するにですね、これ日常です。天気の見分け方、それは日常であり、そしてそれに対して何か付け加えはしないんですね。 けれども、このパリサイ人、律法学者たちは、この神さんの言葉、これ日常なんです。日常なんだけれども、しかし、それをシンプルに信じない。もうイエス様が現れた。イエス様が人の子としての印をしている。文字が見えるようになり、足苗が歩き出し、このようにして、福音が、貧しい者たちに福音が伝えられている。という御言葉の、その預言者のその言葉が成就している。もうこれ、夕暮れになったから明日は晴れると全く同じような御言葉もこれこれだからこうなる、そう書いてあることをシンプルに信じないで、どうしてあなたは、そんなに空模様の見分け方を知っていながらなぜ時の印を見分けられないのですか。悪い会員の時代は印を求めるものだ、イエス様はおっしゃいました。しかしこの時代において与えられる印はヨナの印以外には与えられない、イエス様におっしゃいました。ヨナ、要するに死と復活ですね。ヨナは3日間魚の腹の中におりました。そしてそこから出てきて予言をしました。それと同じようにイエス様も3日間地の中に、死んで、そして3日目に復活し、そして、手に昇られ、今この時代、弟子たちのによって預言活動が行われ、御言葉が伝えられている、このことがもうはるか昔から示されて、そしてもうそれが起こっている。そして御言葉は、誠に皆さんの身近にあると皆さんおっしゃいました。御言葉はどこにありますかっていう質問に、口にありますとね、もう皆さん御言葉をそのまま口に出しましたね。使命記の御言葉をそのまま、本当に御言葉は皆さんの間近にあります。であるからには皆さんこれを守り行うことがもうシンプルにポンって示されている。でそこに対して何ら、私は特別だから、私は絶対そんなことは起きないよ、いやいや、そういう付け加えをするとするならば、啓示録によると、災いが、啓示録の災害が付け加えられてしまうってことになってしまいます。御言葉はそのまんま受け止めれば、いいんです。それ以外に付け加えたり、あるいは取り除いたりしてはならないものです、この新命記の方30章に戻りまして、さらにモーセはこの30章の15節以降で言っております。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたの神主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めとを守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。あなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。しかしもしあなたが心を背けて聞き従わず、誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び失せる。あなた方は、あなたがヨルダンを渡り入っていって所有しようとしている地で長く生きることはできない。ここに二つの道が示されました。非常にシンプルです。二つの道です。15節では、あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。要するに命の道と死の道、幸いの道と災いの道、皆さんどっち選びたいですか？命の道を選びたいですね。非常にシンプルです。命の道を選びたいのであるならば、この16節以降、私は今日あなたは神主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めを守るように、命じられております。命の道を歩みたいんであるならば、主は愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めを守る、これが、命の道です。これが命の道を守るためのコツですけれども、それに対して、17節以降、もしあなたが心を背けて聞き従わず、誘惑されて他の神々を拝み、これに仕える、こうするならば、どういうふうになるか、 あなた方は必ず滅び失せる。あなた方は、あなた方がね、ヨルダンを渡り入っていく所有しようとしている地で、長く生きることはできない。誠にシンプルなことです。ね、心を背けて、ね、ですから主に対して心を背けて聞き従わない。カインは主に対して顔を背けましたね。そして、ね、主の御言葉がありました。あなたは、ね、正しく行ったのであるなら、なぜ顔を背けているのか。あなたの、ね、もし正しく行っていないならば、罪が戸口で待ち伏せしている。あなたはそれを、ね、収めなければならない。主の御言葉がありました。しかし、カインはその御言葉に対しても顔を背け、心を背けて、自分の良かれ、自分の欲望の、その、殺したい、妬ましいという熱情を、それを収めることをしないで、むしろそれを飲み込んで、そしてそれに身を委ねて弟を殺しました。その結果、ね、彼は、滅び失せる道に歩んでいきました。ね、彼自身は、その時代は滅び失せませんでした。けれども、ね、カインの子子孫孫、カインが自分の罪を赦めないで、むしろ、神様から離れて、あえて神様から離れて生きて、で、結局、ノアの時代に、カインの子子孫孫は全員滅んでしまいました。ね、ただ、ね、ノアの子孫、ね、セムの子孫が生き残っただけです。結局、神様のその御言葉、右か左か、これを私たちは本当に選ぶべきです。主の言葉は、あなたのごく身近にあるって書いてありました。そうです。昨日の主日礼拝では、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。アメン。この言葉なるお方を、ね、信じる者は神の子供とされる特権が与えられた。そして、ね、そのイエスさんを信じる人は神の子供とされる特権が与えられ、その人は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたものになることができる。その特権が与えられました。ですから、この言葉なるお方を受け入れること、これこそが皆さんの命であり、神の子供になるための道です。しかし、そうではなく、ね、このお方を受け入れず、言葉を受け入れず、むしろそれを跳ねのける道、それは、滅びの道です。光のがその人のうちにはありません。闇の中を歩んでいくしかないんです。しかし、このお方を受け入れた人々は、ね、神の子供とされる特権が与えられる。だから、本当に私たちはもうシンプルに、この御言葉なる死を受け入れていくべきです。御言葉はシンプルです。空模様の見分け方をあなた方は、ね、よく知っておきながら、なんで、ね、時代の印を見極めないのか、イエスさんおっしゃいました。今、この時代、この御言葉、これは日常です。ね、今日朝は、ね、朝焼けでどんよりしているから、今日は荒れ模様になる。ね、それと同じように、ね、もし御言葉で、御言葉に聞き従わないならば、滅びていく。ね、これ、ね、空模様の見分け方と全く同じ態度で皆さん望むわけです。ね、あ、これこれになれば、ね、こうなってしまうぞ。これこれをするならば、これこれの祝福があるぞ。御言葉は誠に、ね、見分け方で満ちておりますね。であるならば、本当に私たちはシンプルにこれを、ね、取っていくべきです。さて、19節。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。アメン。ここにもヨハネの福音書と同じことが書かれてありました。確かに主はあなたの命であり、主は皆さんの命です。 命の君なるお方です。そして命なるお方は御言葉なるお方です。ですから皆さんがこの御言葉なるお方を受け入れて、その御言葉に記されている通り守り行っていくならば、皆さんは確実に命を得ます。だって聖書が保証してるんですからね。聖書、皆さんは聖書よりも偉いんでしょうか？そんなことは決してないですね。けれども聖書よりも偉くない人間がいかに聖書を、ね、の御言葉を離れて生きているでしょうか？本当に恐れ多いことです、ね、恐るべきことです。御言葉は永遠に残りますけれども人は残りません。御言葉は宇宙よりもはるかに残ります。宇宙はやがて、ね、崩れ去り燃え尽きるけれども御言葉は残ります。その御言葉をどうして人間ごときが、ね、破ることができるでしょうか？皆さんは、ね、この御言葉を守ること、すなわち祝福に入ることを、ね、求めましょう。19節にありますね。私は今日あなたに対して天と地を問う証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。命を選びなさいと主は、ね、命じられました。ですから選ぶ責任は私たち人間の側にあります、ね、どちらを選ぶか、ね、今この皆さんが生きている時間、それが、ね、そのどちらを選ぶかのその、ね、制限時間です。私高校時代にですね、高校生クイズに出たことがあります、ね、でそれで、ね、その球場の中に入って、ね、丸バツクイズがあるんですね。丸だと思う人は、ね、ラインが真ん中にあって、その右側に、ね、丸の方に行って、左の方に、バツだと思う人は、制限時間内にバツの方に行って、で、それで制限時間がね、それが満ちた時、確定するんですね。そういう人が生き残るか、それとも退場してしまうか。ね、私はその球場、初めの丸バツクイズ2問正解して、でそれで球場の中に入れたんですけども、球場に入った途端にね、丸バツクイズで、まあ落ちてしまったんですけども、制限時間内あるんですね。その時間にね、右に行くか左に行くかって、もう迷いに迷って制限時間内に正解の方に、ね、ラスト10秒で入った人は結局、ね、生き残るんですけど、しかしラスト10秒までね、正解の側にいた人であったとしても、ラスト10秒で、ね、不正解の側に行ってしまうならば、その人は退場するしかないんです。皆さん、今この人生生きている時間、これが丸バツクイズの、ね、制限時間です、ね、そして皆さんはこの御言葉に対して、ね、御言葉の正解を受け取るか、それとも正解を跳ねのけるか、ね、本当にこの時間内に、ね、皆さんはイエス・キリストという正解を選び取るべきです。このイエス様を、これですね、この永遠の丸バツクイズは正解付きです。確かに、ね、このアダムとエヴァは、ね、不正解を、よりによって、ね、不正解を選んでしまった。しかし、ね、それでもう人類全体、神様の目の前から退場ということではないんですね。神様はあくまで人を救おうとして敗者復活戦をですね、用意されたんです。敗者復活戦のその正解さえ用意されました。その正解、皆さん知ってるはずですよ。何でしょうね。イエス様を信じることですね。もうイエス様を信じること、ね、敗者復活戦で、ね、丸永遠に生き残る道はイエス様を信じること、イエスを主とすることです。非常にシンプルなんですけど、しかしなんと多くの人がもう正解まで示されているにもかかわらず、どうしてもこの罰の方を選びたいのか、本当にそれが人間の好き勝手したいというその欲望の現れの結果です。皆さんは、ね、その、ね、不正解、滅びではなく命を選びましょう、ね、主は言われます。天と地を証人に立てて、ね、命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。ここで終わりじゃないんですね。神様は、あなたは命を選びなさいと、命を選びなさいと神様はおっしゃいました。であるからには選ぶべきなんです。神様は生きてほしいんです。正解を選んで、そして神様と共なる永遠を神様は過ごされたいんです。 床屋さんの中のあらゆる不正解に行きたいという要素を、それを自ら捨て去って、本当にこの御事を選んで、御事を握りしめて、そしてイエス様と共なる永遠、この正解を選んで、そして本当に幸いな永遠を楽しんでいく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが来てくださり、そして本当に私たちに敗者復活戦の道を、すなわち永遠の道を示してくださったことを感謝いたします。私たちはイエス様、あなたを信じ、あなたの示された御言葉、これをこの通りに歩むこと、これこそ祝福の道であり、命の道であり、またこの事情において幸せになり、幸いが増し加えられる。本当に私たちはあなたの御言葉を握りしめて歩む道を選び取っていく私たちでありますように、誰一人としてしよう、本当に自分の欲望に目がくらんで間違いを選んで永遠の滅びに行くものが決してありませんように、今この人生の時間、本当にあなたに対して有効に有益に用いて、そしてより多くの人々に正解を教え、正解の道に進ませるようにしよう。その道を選ばせてください。どうか一人一人があなたの栄光の使者として、また神の国の戦士として、本当に勇敢にこの地上の人生を歩んでいく一人一人でありますように、今日いただきました御言葉に感謝して、我らの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。治癒し、本当に恐るべき素晴らしいことでもあり、間違えて使ってしまったもう恐ろしいほど怖いことでもあります。だからこそ主よ、自分がどれだけまだ尊いものか、また癒やしいものか、それも主よ、この治癒師の選択有無によって私たちは知ることができます。なんと癒やしいものとして、今まで自分の治癒師を、悪い死と呪いを選ぶに励んできたことでしょう。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。私たちの目で確認したこのエヴァ譲りのこの遺伝子、これがどうしても主よ、私たちからかけ離れない、これが今まで私たちを悪い意思決定選択へと導いてきたことを告白いたします。主よ、この時間私たちはあなたに祈ります。私たちがこの私たちの先祖エヴァより見た遺伝子を拒否します。エヴァよりのこの耳の聞き方を私たちは拒否します。主よ、あなたが取り除いてください。あなたが取り除いてください。私たちがあなたではなく、よそ者を見ること、よそ者から聞くこと、それを自分の経験値として主を蓄えて、それを自分の人生に生かそうとしている、このすべてのことを主を、私たちの中からあなたが取り除いてください。今私たちは治癒意志を持ってあなたにより頼み、これを取り除いてくださいと祈ります。主よ、あなたが取り除いてください。そしてあなたに聞き従い、そしてあなたを見る、あなたに合わす、あなたについていく、この幸いに満ちたこの遺伝子、神に似せて作られた神と一致できるこの遺伝子を強くしてください。イエス・キリストにあってあなたが聞き従う、あなたの言葉に喜ぶ、創造の御業に本当にアーメンする、もろもろをあなたが強く惜しくしてくださり、私たちがこの失敗してしまったこの戦場のこの技から離れ、あなたの命と栄光の技に励むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。実に疲れる人生をもうやめます。主よ、あなたが全部備えてくださったものを感謝して受け取る、その歩みを始められます。主よ、あなたが私たちを支配し、そして導いてください。 あなたは私たちの道、真理、命となってくださるためにこの地上に私に来てくださったことを感謝いたします。天聖一同一丸となって主よ、あなたについていきます。あなたの命についていきます。十字架についていきます。許しについていきます。あなたの滴りに落ちるその血潮についていきます。そしてあなたの御国についていきます。栄光についていきます。主を感謝いたします。御言葉が今日も私たちの道しるべとなって、御言葉になるイエス様が今日も私たちの王、私たちの主となって私たちを支配して導いてくださいますように、その導きにしっかりついていくことができますように、聖霊様、私たちを助けてください。父なる神様が御子イエス・キリストの命をも惜しまずに与え救ってくださったこの命を無駄なく今日生きることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。